こんにちは。冷たい水が心地よい季節になってまいりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。それでは広報長くて6月号ナンバー675をお送りします。ではまず表紙です。4月20日土曜日、ひまわりネットワークサンクスフェスタの会場、文化の家にて、テレビカメラに向かってニコッと手を振る可愛い女の子が写っています。以上が表紙の写真でした。では最初のページに参ります。写真で見る長くて、ゴミ処理施設見学ツアー。3月28日木曜日に開催されたゴミ処理施設見学ツアーでは、興和商事株式会社長久手リサイクルセンターと春岡センターを見学しました。自分たちが出しているゴミや資源がどのようにして処理されたり、新たなものに生まれ変わったりしているのかということを学びました。1、興和商事株式会社長久手リサイクルセンター。リサイクルをするために新聞紙や牛乳パックなどの資源を集め、その中から異物を取り除き、その後圧縮梱包する施設です。2、春岡センター。ゴミを埋めるために砕いて細かくしたり燃やして灰にしたりする施設で、長久手市内で出た燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミはここへ運ばれます。写真にはこの様子を見学する親子の皆さんが写っています。変わりまして、平成30年度財政状況の公表。市では年2回財政状況の公表を行っています。今回は平成30年度の1年間の状況をお知らせします。平成30年度一般会計、歳入176億4452万円、支出160億572万円。歳入の内訳は、市税112億9872万円、地方消費税交付金10億7617万円、その他48億6193万円です。その他は株式など譲渡所得割交付金、配当割交付金、地方特例交付金、自動車取得税交付金、地方贈与税、利子割交付金などです。次に歳出です。歳出の内訳は、民生費70億5529万円、教育費26億109万円、総務費23億8785万円、土木費12億9751万円、その他衛生費、消防費、交際費、議会費、農林水産産業費、商工費などとなっています。これらについてのお問い合わせは、財政課電話 56-0606 にお願いいたします。では次です。朝食について考えてみませんか。新年度が始まり、学校や職場などで新生活がスタートしました。この機会に自分の生活習慣を見直し、家族みんなで生活リズムを整えるために、早寝早起き朝ごはんを実践しましょう。市の現状です。昨年5月に実施した長久手市健康づくり計画アンケート結果より、朝食を毎日食べる習慣のある小学校低学年の割合が 4.3% 低下していることが分かりました。また子どもたちをはじめとして20代、30代を中心に、若年層で朝食を 毎日食べる割合が減っています。グラフによりますと、小学生低学年の朝食を食べる割合については、2012年は 96.3% がほとんど毎日食べているです。2018年度になりますと 92% に減っています。次に、朝食を食べようです。朝起きた時にぼーっとなるのは、寝ている間にブドウ糖が使われて足りなくなってしまうためです。脳のエネルギー源となるブドウ糖を朝食でしっかりと補給し、頭と体をしっかりと目覚めさせましょう。ブドウ糖を多く含む食品は、パン、ご飯、お芋類です。次は、早寝早起きをしよう。人の体には、睡眠や体温、血圧やホルモン分泌などの変化を感じ取る、体内時計という機能があります。体内時計は光と関係があり、明るい昼は活動的に、暗い夜は休息するように働きかけています。これを体内リズムと言います。体内リズムが自分の生活リズムと崩れてしまうと、大きなストレスになります。ズレをなくすために、早寝早起きをして、太陽の光を浴びるようにしましょう。次は下の囲み記事です。親子で一緒に学ぼう。朝食作り講座。栄養いっぱいでとっても美味しい朝ごはんを作りましょう。時は7月24日水曜日。10時から13時。場所は保健センター3階調理室。対象は小中学生とその親15組、先着順です。講師は管理栄養士、小金沢恵里氏です。メニューはご飯バーガー、サラダ豆を使用した元気スープ、フルーツ。申し込みは6月10日月曜の9時から健康推進課窓口、または電話で申し込んでください。持ち物はエプロン、三角巾、布巾などです。次の囲み記事です。6月は食育月間。毎年6月は食育月間。毎月19日は食育の日です。本市では長久手市食育推進計画を策定し、みんなで楽しく食べよう、長久手の食を基本理念に、4つの基本目標。1、食を通じて健康な体を作る。2、食を通じて豊かな心を育む。3、食を通じて環境に優しい暮らしを築く。4、食育を支える取り組みを推進するを設定し、健康、福祉、暮らし、農業、環境、さまざまな場面で食育活動を実践していきます。これらについてのお問い合わせは、健康推進課、電話 63-3300 番にお願いいたします。次に、男女共同参画週間について、6月の23日から29日まで、男女共同参画市民講座などが始まります。男女共同参画について、皆さんで考え、知識を深めることを目的として、連続講座を開催しました。講座のテーマとして、第3次長久手市男女共同参画基本計画の策定に関連し、計画に盛り込まれた DV、ドメスティックバイオレンスと女性活躍推進法を取り上げました。第1回目は、去年の10月27日、テーマはそれって本当に愛情？DV について考えてみませんかが行われました。第2回目は同じく去年11月10日、これもテーマがオリンピックに女はいなかった、今や女性の活躍なくしてメダルなしという感じで講座がありました。2018年長久手市民祭り、去年11月11日に
2018長久手市民祭りで男女共同参画啓発ブースを出展しました。啓発ブースでは子ども向けの男女共同参画カルタを実施しました。約100人の子どもたちがブースを訪れ、男女共同参画について楽しみながら学びました。隣のブースの国際交流協会さんとも連携し、外国人の人と一緒にカルタで遊び、子どもたちにとっても外国人の人と触れ合う良い機会にもなりました。次は2019年度うずかぼ園使用者の募集について。公募の内容は2つありまして、芝生墓所50区画、緑豊かな芝生と四季折々の景色を一望でき、墓地特有の暗さや圧迫感がありません。墓石周りの芝生の管理、除草は管理者が行い、墓石、名板などは使用者に管理していただきます。大きさは墓石横400ミリ、縦500ミリ、かける高さ205ミリ。使用料は市内居住者、永年使用が100万円、10年使用、これが40万円。管理料は8000円年、その他の費用が少しかかります。樹木型合葬式墓所220体、これは四季を感じる樹木に囲まれた小型間の木を墓標とし、遺骨は樹木手前の芝生下に納骨します。手前にある献花台にお花とお線香を持って参拝していただきます。使用料は永年使用、市内居住者1体15万円、その他費用が少しかかります。応募資格は芝生墓所樹木型合祭式墓所ともに同一世帯内に市営うずか墓園の墓所をお持ちの人がいないことになります。募集期間は6月の1日土曜日から30日日曜日まで。募集要項を確認の上、応募用紙をうずか墓園管理事務所窓口または郵送で提出。募集要項応募用紙はうずか墓園管理事務所または市のホームページで配布しています。当選後の使用申請時に資格審査を行いますので、使用申請時に応募資格がなかった場合は当選は無効です。埋葬するお墓がない遺骨を自宅または寺院などに仮安置している市内在住の応募者を優先します。該当の応募の場合は埋葬許可書など写しが必要になります。受付番号のお知らせ、受付時に受付番号をお知らせします。郵送の場合は後日受付番号をお知らせします。公開抽選になります。これは時は7月10日水曜日、芝生墓所が10時から、樹木型合祀式墓所の方が1時半からです。場所はうずか墓園管理事務所。抽選会への来場は任意です。当落は影響しません。公共交通機関をご利用ください。樹木型合祀式墓所の申し込み者が公募数に満たなかった場合は抽選会を行わない旨と、今後のお手続きについて郵送でご案内します。なお芝生墓所については区画位置の決定のための抽選は実施します。抽選結果のお知らせ、時は7月17日水曜日に発送予定です。申し込み者全員に抽選結果を郵送、市のホームページでお知らせします。7月31日水曜日までに通知が届かない場合はお問い合わせください。使用申請は時7月の18日木曜日から31日水曜日まで。当選通知後 7月31日水曜日までに使用の申請がない場合は当選が無効になります。御所の使用は今年度の10月以降になります。お問い合わせは環境課電話 56-0612 です。平成30年度長くていいね賞表彰式、長くていいね賞の表彰式を3月29日に実施し、平成子ども塾サポート隊やワンコイン活動、地域の催しの支援活動など個人8人と4団体の皆さんに表彰状をお渡ししました。本賞では市民を元気づけてくれた人や地道な活動を通じて社会貢献している人など、良いことをしている人を市民同士が褒め合い、お互いの幸福度アップを図っています。推薦は随時受け付けていますので、皆さんの周りでいいねという活動をされている人の推薦をお待ちしております。お問い合わせは総合政策課電話 56-0603 です。町の使い方を一緒に考えてみませんか。都市計画マスタープランの改定。都市計画マスタープランとは、今後10年間の本市の都市計画の総合的な指針となる計画です。都市計画とは、快適に暮らせる町を作るためのルールを作っていくことです。これまでの経緯は、2019年1月以降、有識者などから構成されている策定委員会を3回開催し、今後の長久手市のまちづくりについて検討を行いました。策定委員会では、これまでの市街地の拡大を前提としたまちづくりから方針を展開し、既存のまちの質を向上させていくべきことや、道路、公園などの公共空間の新たな使い方を検討していくべきといった議論がされました。計画の改定に向けて、今後は策定委員会で検討した全体構想案を紹介しながら、町の使い方を市民の皆さんと一緒に考えていきます。町の使い方を考えるスタートアップ説明会、時6月30日日曜日10時から11時、場所文化の家光のホール。内容、都市計画の制度や今後の進め方などを説明します。また日本福祉大学吉村教授から公共空間の新たな使い方をテーマとした講演を行います。お申し込みは6月27日木曜日までに都市計画課窓口、電話などでお申し込みください。当日参加可能です。お問い合わせは都市計画電話 56-0622 です。次に長久手市文化の家からのお知らせです。まず B ロックオーケストラコンサート、古楽大国ベルギーから今最も勢いのあるオーケストラが初来日、リコーダーの天才少女ルーシー・ホルシェも登場、バロック音楽の名曲をお届けします。時は9月12日木曜日、18時30分開場、19時開演。場所は森のホール。出演は B ロックオーケストラ、ルーシー・ホルシュ、柴田俊之。曲名はバッハ・ブランデンブルク協奏曲第5番、その他です。前売り券と当日券、一般が3000円、フレンズ会員前売りのみ2500円、学生1500円です。全席自由、未就学児入場は不可能です。男のサックスカフェ、初心者歓迎、みんなでサックスを吹いてみませんか。プロの指導のもと、ワイワイ集まって自由に練習して音楽仲間を作りましょう。 時は毎週火曜日18時から19時30分。休館日の場合は水曜日になります。初回7月2日火曜日、最終日9月25日水曜日。場所、光ホール。内容は講師、石川貴則さん、サクソフォンです。対象は55歳以上の男性。参加費は無料です。持ち物はサックス、譜面台。申し込みは6月4日火曜日から文化の家受付または電話でお申し込みください。その他サックスのレンタルもできます。これは有料になります。詳しくはお問い合わせください。次にみんな集まれファミリーコンサート in 長久手。エミカニクスでおなじみのケロポンズと中川博隆、新澤俊彦の初共演コンサート。終演後はサイン会もあります。時は9月22日日曜日、13時開場、13時30分開演、終了予定は15時30分。場所は森のホール。内容は出演ケロポンズ、中川博隆、新澤俊彦。前売り当日は一般3000円、中学生以上、子供は2000円、これは3歳以上。2歳以下膝上鑑賞は無料で全席指定になります。平日マチネコンサート、午後ただずみ、ボーカルとギターで送る懐かしのメロディ。時は8月22日木曜日、1時半開場、2時開演。場所は風のホール。前売り一般500円、全席自由になります。創造スタッフガレリアコンサート、時は6月28日金曜日、11時開演。場所はアトリウム。第4回輝け長くてフレッシュコンサート、時9月1日日曜日、14時開場、14時30分開演。場所森のホール。料金は一般、高校生以上が1000円になります。お申し込みは6月8日から文化の家受付およびエヌピアでチケット販売整理券配布を行います。お問い合わせは文化の家電話 61-3411。 なお文化の家発売中の公演は6月2日日曜日の長久手フィルファーモニー管弦楽団第30回定期演奏会、6月8日土曜日9日、象列車がやってきた、7月21日ミュージカル落語、ピンチをチャンスに変えるキュートな生き方、7月27日ベルギーナイト。以上です。
変わりましてシニアの広場です。アッタカードのお知らせです。赤アッタカードを提示すると各種特典が受けられる店舗が増えました。サチフル英会話クラブ、英会話レッスン代金月謝から500円割引、トヨタ信用金庫入貝決支店。特典はシニアライフローン申し込み者へ粗品贈呈。これまでの特典内容から変更となります。このお問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお願いします。次に6月14日金曜日、ござらっせ入選料無料です。あったカードデーです。この日に限り住民登録者に発行される優待カード、あったカードを提示すると、長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。なお、一部制限があります。お問い合わせは、長寿課電話 56-0631 です。次に、庭木の剪定のお知らせです。9月から12月に行う剪定分の受付をします。6月7日金曜日9時から、 シルバー人材センター窓口または電話で申し込んでください。会員への直接申し込みはできません。予約がいっぱいになり次第受付終了します。先着順で実施希望月日の指定はできません。お問い合わせはシルバー人材センター電話 62-9100 です。次に地域包括支援センターのお知らせです。地域包括支援センターは高齢者の身近な相談窓口です。介護や認知症のことなど様々な相談に応じています。長久手町、東町、北小学校区の方は社会福祉協議会地域包括支援センター、開始日は火曜から日曜日、電話は 64-1155。 西小、南小、市ヶ洞小学校区の方は愛知太陽の森地域包括支援センター、開始日は月曜から土曜日、電話は 64-5174 です。次に寝具・洗濯乾燥事業のお知らせです。対象者の家庭に集配し、布団・毛布1回につき合計3枚までの洗濯乾燥を行います。時は7月17日水曜日、18日木曜日、19日金曜日。日時は指定できません。第2回目は10月の予定です。対象は満65歳以上の方で、介護保険の要介護3以上の寝たきり状態または認知症の所定の状態の方、満65歳以上の一人暮らしの方、満75歳以上の方のみの後期高齢者接待の方、身体障害者手帳 1から2級の方。料金は掛け布団敷布団各310円、羽毛布団370円、毛布80円、いずれも1枚分の金額です。お申し込みは6月3日月曜から14日金曜までに申請書を長寿課に提出してください。お問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお願いします。次に福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの来所日時は6月21日金曜日10時から11時30分。歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯は 6月13日、27日木曜日10時から11時30分。歩行浴室の利用休止時間帯は6月7日、14日、21日金曜日13時から15時30分。温泉スタンドの休止日は6月3日月曜日です。お問い合わせは福祉の家、電話 64-6500 です。変わりまして、お知らせコーナー、暮らし環境からです。町線カフェ交流サロン。市民にこそ伝えたい長くて千年史。今から遡ること千年以上、小さな集落からスタートした長久手市、その歴史を市町村の成り立ち、自然災害、文献知識の切り口から解説します。市民の皆さんにこそ知ってほしい情報満載です。ゲストは林力三郎さん、史跡ガイド委員、長久手市郷土史研究会会員です。時は6月15日土曜日10時から11時30分。場所はまちづくりセンター1階交流スペース。お問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0602 にお願いします。次に浴衣着付け講座のお知らせです。自分で浴衣を着て出かけてみませんか。時は7月5日12日金曜日、全2回の10時から12時です。場所は市役所に市庁舎3階公民館和風会議室です。 お問い合わせは、生涯学習課、電話 56-0627 にお願いします。